お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録7章14節から17節、そして8章イントロダクションをお届けします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録7章の学びをしていますが、7章の14節。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。人類には3つの区分があり、今日神様はユダヤ人と異邦人という2つの区分から、ご自分の皆のために人々を呼び出しておられます。これらの人々は教会という別の区分に入ります。そしてこの教会はこの世から取り去られることになるのです。ヨハネは彼が天国で見ているこのグループが教会とは違うことをはっきりと述べています。彼らはあの大患難時代を通ってきました。大きな艱難という言い回しを私たちにお与えになったのは主イエス・キリストご自身であったことを思い出してください。一部の人たちはどこかのファンダメンタル主義者がこの言い回しを考え出したのだと思うかもしれませんが、主イエス・キリストこそがこの言葉を考え出し、この期間を大患難時代と称されたのです。マタイの福音書24章の21節で、主イエスは次のように予言されました。その時には、世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような、ひどい苦難があるからです。ひどい苦難という箇所は、英語訳では、大きな艱難と訳されています。マタイの福音書の中でも、黙示録の中でも、この言葉は私たちが他の言語では表現できない方法で表現されています。ギリシャ語の言語では、大きなという形容詞にも、また艱難という名詞にも、共に冠詞がついています。つまり直訳しますと、あの艱難、あの大きなものという意味になります。つまりここでは、艱難という言葉を特に強調するためにそのような文法が使われているのです。言い換えればこれは一般的な艱難の時や試練の時とは違うものであるということです。これは確かに他に類のない艱難の時期であるということです。繰り返しますが、ヨハネが長老の一人に質問された時、彼はこの大勢の群衆が誰であるか見分けることができませんでした。もしこれが教会であったのなら、ヨハネは彼らが誰であったかを分かったはずです。あるいはもし旧約聖書の生徒たちであったのなら、ヨハネは彼らを知っていたと思います。しかしこの群衆のことについては、ヨハネは全く分かりませんでした。ですから彼らは大患難時代から出てきた贖われた異邦人たちであると確認されています。彼らの衣はキリストの義を語っている白い衣でした。では彼らはどのようにして義を得たのでしょうか。それは救い主である主イエス・キリストが彼らのために十字架にかかって血を流されたからです。あなたが聖なる義なる神様の御前に立つことができる唯一の理由は、キリストが十字架の死を通して、あなたの罪のために代価を支払ってくださったからです。あなたが永遠の命をいただいて生きるようにと主は、あなたの身代わりに死なれたのです。そのことは、ここにいるグループの人たちにとっても真実です。 神様は人類をお救いになるのにたった一つの方法だけを持っておられるというのはいつも本当です。それはイエス・キリストの死とよみがえりを信じる信仰による方法です。ですから使徒パウロは福音の定義を次のように書いています。第一コリント人への手紙15章の1節から4節。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。パウロはここで、私も受けたものをまず最初にあなた方に届けましたと言っています。パウロはこの福音は自分に正しいものではないと言っています。つまり福音は彼が考え出したものではないという意味です。これは主イエスがパウロをアラビアの砂漠で2年間教えられた時に彼に与えられたものでした。ここには明確に福音の定義が書かれています。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。これが福音です。福音は神様があなたに何かをするようにと求めておられることではありません。神様があなたのために何かをしてくださったことをあなたに教えておられるのが福音です。また福音とは、あなたが神様に何かを差し上げることでもありません。神様があなたに何かをしてくださることです。神様の贈り物は、キリストイエスにある永遠の命です。では、どのようにしてその命を得ることができるのでしょうか。信仰によってです。贈り物を受け取るのには、ありがとうと言って、手を伸ばしてそれを受け取るしか方法はありません。パウロは救いの恵みについてエペソ人への手紙1章の7節にも次のように書いています。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。これを聞いているあなたが今どのような罪の中にあろうと、またどのような人物であっても関係はありません。神様はあなたをお救いになることができるのです。もしかしたらあなたは今、自分は汚れた意地の悪い罪人だと思っておられるかもしれません。でも神様はそのような種類の人たちだけをお救いになります。神様の目から見たならば、私たちはみんなそのような種類の者たちなのです。ですから教会の一部ではない大勢の異邦人の群衆がここにいるのです。私たちは贖われた者たちに関する自分たちの理解をこの地上の教会という組織の枠、そして確かにあなたの小さなグループや教団の枠を超えるところまで広げる必要があります。黙示録7章の15節から17節。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら、御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も 神に仕えているのですと書かれています。私たちは今確かにこれが教会ではないことがわかります。なぜなら教会は決して聖女と同一視されることはないからです。この書の終わりに教会が新しいエルサレムにあるとき、そこには聖女はありません。ですから教会は決して聖女を持つことはありません。最終的にこの地上には聖女が存在するようになりますが、教会が置かれている天国には聖女はないのです。ですからこれは教会ではありません。またここには、そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのですと書かれています。お分かりのように、これは彼らを保護するためです。彼らは大患難時代を通ったのです。彼らのほとんどは殉教者たちで、キリストのために自分たちの命を投げ出したのだと思います。特にそのことは語られてはいませんが、彼らは天国で神様の御座の前にいる状態で私たちに示されています。ここに言及されている事柄は、彼らが大患難時代を耐え抜いたことです。彼らはこれからは飢えたり乾いたりすることはないということは、つまり彼らはそれまでは明らかに飢え乾いていたのです。彼らは太陽の燃えるような熱の中で外にいました。また彼らは自分たちが持っていなかった霊的なことに乾いていました。そして彼らはむせび泣きました。でも今神様が彼らの目からすべての涙を拭い取ってくださるのです。子羊の血潮のゆえに彼らは大患難時代を切り抜けました。ここで私たちに示されている人々は、このように精錬された純粋な信仰を持つ素晴らしい人々なのです。主イエスには他の羊があります。主はご自分の弟子たちにそう言われましたが、当時彼らにはそれが理解できませんでした。ヨハネ10章の16節で主イエスはこのように言われました。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。主は今日教会に対しても同じことを言うことがおできになります。私にはあなた方が何も知らない他の羊があります。つまりこの異邦人の群衆はキリストによってあがなわれますが、教会の一員ではない他の羊たちの一部なのです。さて、黙示録8章の学びに入りますが、8章には7つ目の封印を解くことが書かれています。7つ目の封印を解くことで、7つのラッパを吹く7人の御使いたちが紹介されます。そのうちの4つのラッパがこの章で取り扱われます。2つの群衆に印を押すという7章の挿入句の後、今封印を解くことがもう一度始まります。そして解かれなければならない7つ目の封印だけが残っています。これが黙示録のこれ以降の部分のためにヨハネが定めたパターンです。この道しるべは私たちが迷わされてしまうことがないためです。ここには一連の7という数字が出てきます。事実、大患難時代に関連しているそのような7つの続きものが4つあります。その7つが何であっても、ヨハネは最初の6つを示します。それから彼は、その特定の7つを理解するために役に立つ挿入的なものを示します。最終的に続きものの7つ目を開けることで、次の7つの続きものが紹介されます。それはこれらの続きものがお互いに関連していること、また結びついていること、そして実際に同じ時期に属していることを意味しています。ですから私たちはこの書を学ぶ上で、この時点で行き詰まる理由も、あるいはセンセーショナルになる理由もありません。まず第一に、私たちは4章から先は全て将来のことであると学びました。つまり一章十九節で語られていたように、この後に起こることなのです。 つまり現代の私たちは今あること、教会時代の中に生きています。そしてある意味では、後に起こることは私たちには関係がないということです。多くの人たちは、黙示録の勉強をするのは恐ろしいですと言います。確かにそれは認めます。なぜなら黙示録の4人の騎士たちが出ていくことに始まるのは、これからこの地上に来ようとしている恐ろしい裁きだからです。ですから適切な備えがなくて、この書を読むなら、神様の裁きがあまりにも恐ろしいので、私たちは度肝を抜かれます。でもすでにキリストによって救われた者たちは、少なくとも自分たちがどこにいるのかを知ることができます。これらのことは、教会が地上を去った後に起こることです。もしあなたが神様の子供であるなら、大患難時代の前に、教会がこの世から出ていくときに、キリストのもとに届けられるように、聖霊によって印をされたのです。これが、教会の祝福された望みと呼ばれているものです。また、これら七つのラッパは、私たちに大患難時代の裁きの極限を示します。七つの封印は、神様の厳粛な裁きをもたらし、それは神様から離れた罪深い人間の行動の当然の結果です。また六つ目の封印は自然の裁きをもたらします。七つのラッパは神様が直接、超自然的に反抗的な種族を裁いておられることを明らかにします。七つの封印、七つのラッパ、七つのキャラクター、そして怒りの七つの鉢は、すべて同じ時期と関係がありますが、それは次のような四つの少し違った関わりがあります。これらの裁きの第一の関連性は、七つの封印の中に、私たちは人間の恋の活動の結果である裁きを見ます。神様の裁きが罪深い人間の上に来ようとしています。最初の封印の中では、私たちは白い馬が出てくるのを見ました。それは偽りの平和です。第二の封印は戦争の赤い馬でした。戦争がやってきます。なぜなら戦争は人間の心の中にあるからです。第二の関連性は、この章の七つのラッパの中に神様の直接の働きである裁きを見ます。第三の関連性は、七つのキャラクターのところに行ったとき、私たちは神様に反抗するサタンの戦いの結果の裁きを見ます。そのときにサタンは公の場に連れ出されます。第四の関連性は、怒りの七つの鉢の中に、私たちは大患難時代の最後の裁きを見ます。その裁きは、人間とサタンの反抗のゆえの神様の直接的な働きです。ついでながら神様は人間もサタンも両方を裁かれます。象徴的な表現が使われているこの区分に入るにあたって、象徴的な表現は事実の象徴であるということを思い出してください。モーセの時代のエジプトの災害とラッパの裁きの間に明確な類似点があることに気づきます。もしモーセの災害が文字通りのものであったのなら、大患難時代に来ようとしている災害も文字通りのものであると結論するのは全く論理的です。ここで使われている象徴的な表現は、これから来ようとしている現実の象徴です。ここから地上にもたらされる大患難がどれほど恐ろしく悲劇的であるかを私たちの理性にはっきりと理解させることは不可能だと思います。平凡な言葉ではその現実を決して正確に伝えることはできません。ですから神様は言葉を使い尽くされ、象徴的な表現を持ち込まれるのです。またこの書がイエス・キリストの黙示であることを念頭に置いてください。ここで今私たちは裁き主という新しい役割についておられる主を見ます。使われている象徴的な表現は もっともらしい聖書解釈学によって運算無償してしまうようなぼんやりしたおぼろげな象徴ではありません。この書の中でのように象徴が使われているとき、それらの意味の鍵はすでにそこに用意されています。神の言葉である聖書そのものが説明を添えます。ですからこの書を理解するためにあなたは自分の想像力を発揮する必要はないのです。黙示録は聖書の最後の書です。なぜならこの書の前にある65巻の書の生きた知識がこの鮮明な言語を理解するための基本的な必須条件であるからです。次のように言ったのはペテロです。第2ペテロ1章の20節。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。黙示録をそれ自体によって解釈してはいけません。黙示録の前に65巻の書があります。この書では私たちに象徴が与えられていますが、象徴は恐ろしい現実を表しているものであることを覚えている必要があります。七つ目の封印を解くことで、七つのラッパが紹介されます。この書全体がそのように組み立てられています。もしこの書の構成に従ってこの書を学ぶなら、狂信的な信仰や扇動主義に陥ることなく、あなたは、黙示録は恐ろしいなどと言わないはずです。黙示録は決してあなたを怖がらせるような書ではありません。実際黙示録はあなたを慰めるべき書なのです。神様が今日手がつけられなくなっているこの世を裁かれようとしておられることを神様に感謝します。人類が大きな間違いをしてこの世を困ったことにしてしまったせいでこの世は気違いでいっぱいのように見えます。しかし神様が来たるべき時にこの世を正しく裁かれることを神様に感謝しなければなりません。そのことを理解することは大きな慰めです。おそらくあなたは優しいイエス様が裁きをされるという事実は好きではないかもしれません。しかし私たちはすでに子羊の怒りがこの地上にいる人々にとって恐ろしいものであることを見てきました。主はあなたのために死なれ、あなたを愛され、あなたを救いたいと願っておられます。でももしあなたが主を救い主として信じ受け入れておられないのなら、残念ながらあなたの行く手には恐ろしい裁きが待っています。神様の裁きは必ずこの地上にやってくるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は贖われた無数の異邦人たちその2というテーマで、黙示録7章14節から17節、そして8章イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。